ラジオで巡る日本遺産の町倉敷。このコーナーでは日本遺産に認定された倉敷市の多彩なストーリーや文化財を毎週月曜日のこの時間にお届けします。一緒に番組を進めていただくのは倉敷市日本遺産推進室藤原則義さんです。藤原さん、よろしくお願いします。
はい、藤原です。よろしくお願いします。
さて藤原さん、今回は玉島続いておりますけれども、はい、玉島の町を守った熊田阿多加ということで、うんうん、お話をしていただけるということなんですね。
はい、
玉島の町を守った熊田阿多加、ちょっとなかなか読めないかもしれませんけどね、うん、どんな方なんでしょう。
はい、まあ、玉島の方はねよくご存知かなと思うんですけど、はい、まあそれこそ前回お話をした再装丁にしてもね、玉島の町並みにしても、まあ、ある意味今も見ることができるのはこの人のおかげと言ってもいいかなというようなことでですね、はい、熊田阿多加さんっていう人は、まあ、江戸時代の終わり頃、まあ、1825年から1868年、これも明治維新の年ですけどね、はい、いなくなってるんですが、まあ、備中松山藩の藩士、まあ、武士だったわけなんです、はい、でまあお父さんもそうだったらしいんですけど、藩校ですね、藩の学校で剣術の、まあ、剣道の師範を務めていたという人なんですね。
その方が玉島の町を守ったということですね。
そうなんです、はい。でまあ、どういうことかというと、まあ、ちょっとその当時の情勢を説明しないといけないんですが、はい、当時、まあ、江戸時代の終わり頃、備中松山藩の藩主は板倉勝清という人なんですね、
はい、
前回ちょっとお話ししましたけど、まあ、板倉氏という、まあ、徳川の譜代大名が松山藩の藩主になっていて、はい、でなんとこの板倉勝清という人はね、当時の老中主座ということで、うん、老中っていうのは、まあ、言ったらまあ将軍がいて、その下に、まあ、時々大老っていう特別職があるけど、はい、大老普段いないので老中っていうのは一番偉いんですよね、
はい、
そういう要職についていた、まあ、人だったわけなんですよ、
はい。
まあ、ちなみにですね、なんでこの人そういう、まあ、のについていたかっていうと、まあ、徳川の譜代っていうのもあるんですけど、実はね八代将軍の吉宗の夜叉子にあたるんです。で、はい、松平定信っていう寛政の改革っていうのをした人がいるんですけど、はい、その人の孫にあたるんですよ。だからね、その代々そのどういうのかな、徳川幕府の要職を務めていた、まあ、家から板倉家に養子に入ってるんです。白川藩っていう、はい、福島の南の方の白川藩の松平家から板倉家に養子に入ってる人なんですよね、うん、だからおじいちゃんは松平定信で藩政改革、幕政改革をしたということで、非常に誇りに思っていて、自分もやってやるぞとやっぱ思ってるわけなんですよ、うん、で、まあ、当時、まあ、老中、老中主座っていうか、一番その老中の中でも、まあ、筆頭老中ということなんですけど、はい、まあ、それをしていて、で、まあ、だんだんそのこの間というか、まあ、ちょっと前に大河ドラマで「セゴドン」ってありましたけど、だんだんこう江戸時代の終わりになってきて、でこう黒船が来たりして、まあ、日本がガタガタしていくんですよね、はい、その時に、まあ、新しい世の中を作るのか、江戸幕府を続けていくのかみたいなことで、まあ、いろいろこう問題が起こって争いになって、まあ結局徳川、最後の徳川の将軍は徳川慶喜ですけども、15代将軍でね、はい、徳川慶喜は大政奉還ということで、政治をもう朝廷にお返ししますよということになるね、はい、そしたらその、その朝廷側を支えていたのが、まあ、鹿児島の薩摩と山口県の長州だと、で薩摩と長州はそれでもう、まあ、許してくれなくてといいますか、はい、徳川方を攻めてくるんでね、それで戊辰戦争というのが起こります。京都から大阪にかけてずっと、まあ、戦いが起こっていくと、
はい、
で備中松山藩もその藩の兵隊を連れてその戊辰戦争に参加をしてるんですよ、でなんですけど、幕府側がこうだんだんこう負けてくるんですよね、新政府側がこう優勢になって、錦の御旗っていうね、菊の御紋が出て、これはもうかなわんって言って大阪城まで引っ込んでしまうんです。でその時に藩主の板倉勝清は、はい、老中ですので、まあ、将軍のずっとおそばにいるんですね、でどういうわけか徳川慶喜、まあ、将軍はですね、もうこのままじゃダメだと、で朝廷に弓を引くことはできないということで、船に乗って大阪から江戸へ帰っちゃうんですよ、で老中なので板倉さんは、自分もね残るわけにいかないって、将軍と一緒に江戸へ行っちゃうわけなんです、
はいはい、
でですね、そしたら もう皆さんお忘れかもしれませんが、その隊を率いていたのが熊田安宅さんだったんですね。
はい、
うん、でその150人の松山隊を連れて大阪にいたんだけど、いつの間にかその夜にこう行っちゃったらしいから、あのお殿様いなくなっちゃってどうしようかってことになるんですよ。だけどもとりあえずまあここにいてもしょうがないからということで国に帰ろうということになって、大阪から船に分乗して玉島の港まで帰ってくるんです。そしたらですね、玉島に帰ってきて、その松山藩領の最蔵亭にとりあえず本陣を置いて、あの帰ってきたら、あの池田家はね、この岡山藩の池田家はさっさとその朝廷側についちゃって、でですね、その徳川方についていた松山藩は賊軍だということになってきちゃって、朝敵だということになっちゃってですね、玉島の町も、まあ、あの松山のね城下も、まあ、あの岡山藩の兵隊に囲まれてて、でどうしようかってなってるところに、熊田隆もその大阪の方から150人の隊を連れて玉島帰ってきたと、で玉島の町も取り囲まれてしまうんですよ。で、あのどうしようかってことになって、もうお城の方に、当時あの国元でその留守を守っているのは山田報国っていう有名な学者ですよね。この人が、まあ、松山城を守っていて、でもこれはもう戦をしてもしょうがないので、まあ、朝廷方に恭順、まあ、従いましょうということで、決まってたんですね。そこへ兵隊を率いて帰ってきちゃったもんだから、ある意味は邪魔な存在になっちゃったわけなんですよ。であのどうしましょうって言って、その熊田隆山田報国に手紙を出すんだけど、まあ、とにかく帰ってくるなと、玉島にとどまれと、でとどまって岡山にひたすらもう従って逆らえませんよっていう風にして、でまあもうやむを得ない場合は熊田隆自分が責任を取ってそこで腹を切って、で、まあ、それで、まあ、あの収めてもらえと、決して戦うなと、
あ、そういうことを言われたわけなんですね。
言われたわけなんですよ。
それってひどいですね、
ひどい、かわいそうなんですよね。そうなんですよ。それでもう岡山藩は柏島とか円通寺とかね、その七島とかそういうところにもうあの大砲を置いて、玉島の町をぐるっと囲んでるんですよね。で、まあこのまま戦になっちゃったら玉島の町は丸焼けになってて、だから我々は玉島の町並みなんかも今見ることもできないというようなことなんですけど、まあ熊田隆は嘆願書を持ってですね、岡山藩の陣を訪ねるんです。で、まあ戦うつもりはないんだということで、まあ会ってもらおうと思うんですけど、会ってくれないんですよね。で仕方なくね、まあ、その時に、まあ、自分は武人だから世の中のことはよくわからんと、だけど死に時を間違えたくないから、あの自分が死ぬべき時が来たら教えてくれと言って、あの河田王侯って、その後あの、まあ、明治になってからもあの明治政府で活躍をするね、あの玉島出身 の、 あの、まあ、人がいますけど、河田王侯にそう言ったらしいんですね。死ぬ時が、あの死ぬべき時が教えてくれと、そうしたら、まあ、翌日ですね、河田王侯が、先生その時が来ましたと、いうことで、そうかと言ってですね、まあ、タバコをちょっと吸って、それであの前回言いましたけど、最蔵亭っていうのはお殿様が泊まるところで、その、まあ、あのお殿様がこう寝泊まりする部屋があるんだけど、そこをまあ血で怪我してはいけないということで、次の間というとその隣の部屋があるんですけど、まあ、そこも畳を全部上げてしまって、そこに白い布を引いて、で、まあ、自分が責任を取って、まあこれから自決をすると、切腹ですよね、するということで、まあ、準備をしてですね、東側のお殿様がいる方に向かって、まあ、お辞儀をして別れを告げた後に、あのその最蔵亭で、まあ、切腹をして自決をしたと。で自分が責任を取って死ぬから、150人の松山の、あの藩士は助けてくれということでお手紙を出して、まあ、結局ですね、まあ、結果として、まあ、あの命は助けられて、その部下 の、 あの兵隊たちは、まあ、松山の町に帰ることもできたし、だから玉島の町も戦にならずに焼けずに済んだと、いうことなんですよね。
そういうお話を聞くと、熊田さん本当に、まあ、お気の毒というか、かわいそうだなとも思いますけど、そのおかげで今の玉島があり、玉島の町の恩人ということになりますね。
そうなんですよね。で、まあ、そういう、まあ、潔い態度に、まあ、岡山藩の方もですね、お殿様が、まあ、あの、まあ、非常に感動して、その子供が熊田さんはいたらしいので、あの子供に、まあ、ちょっとこうあのお米を送ったりとかしたらしいですし、それからその熊田安宅の死んだ三回忌の明治3年ですね、あの羽黒神社の境内に熊田神社というのを建立して、まあ、玉島ではですね、熊田さんの、まあ、その恩と言いますかね、どう言いますかね、霊を慰めると言いますか、まあ、そういうことをやっていると、 それから、まあ、あの高橋でもですね、さっき言った、はい、その先生今がもう死ぬべき時ですと告げたという川田王侯が、その、まあ、書を書いてですね、明治17年に、熊田敦賀の、あの聖徳碑というのも建てられているということで、うん、まあ、この話はですね、まあ、劇になったりとか、まあ、いろんなところで、まあ、語られて、まあ、玉島を救ったということで語り継がれているんですけど、まあ、日本遺産としてでもですね、まあ、本当に玉島の町が残ったのはこの熊田さんのおかげと、いうことかなと思います。
はい、ありがとうございます。今日は玉島の町を守った熊田敦賀についてお話をいただきました。藤原さん、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。